アサピのピアノプラネタリウム。実家にいた頃、本番が立て込んできたりするとグランドピアノを演奏できる時間に家に帰ってこれず、まあね、よくクラビノーバという鍵盤が生ピアノと同じぐらいのね、重ための電子ピアノで次の本番で演奏する曲を予習したり、まあ、楽譜を作ったりしていたのがちょうどこれぐらい、深夜25時今ぐらいの時間だった DJ 朝ピコと朝香智子です。皆様いかがお過ごしでしょうか。そろそろね、眠い時間かと思いますが、今から楽しんでいただけたらと思います。さて、この時間はピアノの世界で頑張っている方々を通して、もっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくために、ラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってください。アサピのトゥデイズプレイコーナー。このコーナーはアサピの生演奏で私のオリジナル曲や著作権がすでに切れている楽曲などを演奏するコーナーです。今日はですね、今月5月26日にいよいよリリースとなる朝香智子の新譜プラネタリウムラバーズから1曲、オリジナル曲を出来たてほやほやの生演奏でお届けいたします。この曲ですね、表紙が実はとても難解で、 5+4+5+6 拍子という、不思議な表紙でループする作品になっております。メテオレイン、どうぞお聴きください。 お待たせいたしました。ゲストコーナーです。本日のゲスト、当番組5人目のお客様は、昨年私が主催しました女性ピアニストイベント、レディピアノフェスタにて唯一のクラシックピアニストとして出演してくださいました、小雨さんです。
はじめまして、
ようこそ。
ありがとうございますピアニストの小雨と申します。
はい、
私は小さい頃からずっとクラシックを学んできました。2019年の10月に都庁ピアノでショパンの木枯らしを演奏した動画から徐々に皆さんに知っていただき、現在はピアノはもちろんトイピアノなども取り入れた動画も投稿しています。クラシックの伝統を重んじながら新しいクラシックの世界を提示していきたいという思いで活動しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、小雨さんは今トイピアノっていうのをおっしゃってましたけれども、私も最近、つい最近ですよね、トイピアノの、動画を拝見させていただいて。
そうなんです。都庁ピアノのちょっとトイピアノの、ものを投稿させていただきました。
その動画の中に、なんと私が都庁ピアノデビューした時の
そうなんです、
イングリッシュマインニューヨークを、トイピアノでやってくださってて、はぁーと。
そうなんです。もう本当にあの時の、朝日総長の演奏すごく素敵で、それでトイピアノの、その都庁の、2周年を記念した動画を作ろうと思った時に、真っ先に入れたいなと思ったものでして。
ありがとうございます。すごい嬉しかったです。
よかったです。
なんかトイピアノの柄が本当に都庁ピアノ の、草間弥生さん の、 模様になっていたので、
ありがとうございます。
あんなピアノのモデル売ってたかしらと。
ありがとうございます。ちょっと都庁から都庁の展望台から持ち出してみたいなと思って、小さなトイピアノになりました。
そう、すごい可愛かったんです。ぜひ小雨さんの YouTube チャンネルでその動画ね、ご覧いただけますので、ぜひYouTube チャンネル見ていただけたらと思いますが、
ありがとうございます。
はい、もうね、早速ですが、皆さんね、もう小雨さんへの熱い思いを託したメッセージがちょっと抜粋してお届けしようかなと思うんですけれども、
はい、
ラジオネーム緑色さん、もうラジオ6回目、もう半分ですね。小雨さんはお話しするときはほんわかしていらっしゃるのに、演奏はとても情熱的でギャップ萌えです。小雨さんや朝日さんはじめピアニストさんたちはみんないい人ばかりで、音楽家に悪い人はいないですね。ブラックな一面なんてありませんよね、と来ていますが、いかがですか。
ブラックな一面、
小雨さんのことをご存知の方は、小雨さんからブラックっていうワードが出てくるとは思えない。
いやでもどうだろう、人間だからね、時には、なんかこう練習ででもやっぱりうまくいかないなとかっていう時にはちょっとこう、はあってなったりとか、
もうぼやぼやしてくると、私もなんかやりきれないものを、紙の裏にね、うわーって書いて紙ビリビリ破いたりします
。やります、やります。
本当に
私もやったことあります。
本当ですか、皆さん新情報ですよ。小雨さん紙の裏に何かを書いて破ることがある。
ひたすらもうガーって書いて破るっていうのは
でもすごい、自分にも他人にも優しい黒い感じですよね。
そうですよね、迷惑かけないからね。
そうそう、破いた後がちょっと大変なぐらい。
確かに。
はい、あとね、白ヤギさんから、小雨さん線が細いのにすごいエネルギーのお持ちですね。
嬉しい、ありがとうございます。
きっと体作りとかにすごい工夫をされているんじゃないかって思ったんですが、朝日さんも小柄なのにピアノを弾くときにすごいエネルギーを感じます。お二方、ピアノに負けない体作りってどうされているんですか。
おー、すごい、なるほど。
ありますか。
はい、実は私過去に肉肌に合っていたんですよ。肉肌、 肉原ちょっと私が作った造語なんですけど、
肉原って何だ
あのピアノの先生からちょっと肉原にあってまして、うん、あのはい、どんなものかって言いますと、
はいはい、
あのクラシックの音楽は狩猟民族の音楽なんだから、うん、毎日3食とにかく肉を食べなさいって塊でしかも塊で肉を食べなさいとちょっと言われて時がありまして、
はいはい、
で、あのレッスンに行くたびに、あの今日は肉食べてきたって毎回もう聞かれるんですよ毎回必ず聞かれて、でこう食べてきましたって答えると、うん、あのどうやって食べたって次に聞かれて、はい、それでなんかしゃぶしゃぶだった時にはもう油落としちゃダメって怒られました
そんな肉腹ですね、
はい、本当に完全な肉腹でもうすごくきつかった時がありました。3食肉っていうのはやっぱり
多分私だったら多分胃腸壊すな、
はい、はい、もう結構辛くて、うん、その時期は
今は大丈夫、
今はもうやってないです、さすがにもうその食べるものがなんかちょっと音に影響するってその時に言われて、うん、そうなのかなとか思いながら、あのまあでもお肉は自分も大好きなんで、うん、あのちゃんとこう取るように定期的に取るようには気をつけています、うん、
ちなみにお好きなお肉は、
え、私肉の部位とか実は考えないで食べてるんで、
う
ん、よくわかんないんですよ、ごめんなさい焼肉屋さんで普通になんか焼肉食べるのが好きで、
あ、
何も考えないで、
うんうん、
もう頼んじゃってるんでよくわかんないんです、
すごい、
ごめんなさい、
本当ね、あの皆さん、あの 何人の方もね、やっぱりそのパワフルだっていうところ、あの本当にあの小雨さんってものすごい華奢なのに、もうやっぱりすごいクラシックの対局とか演奏されるときに、あのよくそれだけのエネルギーが湧いてくるなっていうぐらい華奢なんです小雨さんが
ありがとうございます。
いや、なんかそのクラシックをこう、まあ、小雨さんクラシックピアニストとしてね、
はいはい、
あの活動されていると思う、ね、まあ、あの皆さんご存知だと思うんですけれども、
はいはい、
あのこう小雨さんはすごい楽譜にものすごいちょっと思い入れがあるというのことで、
うん、は
い、
あ、そうなんですよ、あのやっぱりこう私クラシックの演奏家なんですけれども、クラシックの中であのこうとても大切な要素って楽譜だと思うんです、
うんうん、
で、クラシックの演奏家たちにこう楽譜って何って聞くと、やっぱり一言で言うと手紙って多分答えると思うんですよ、作曲家からの手紙で、あの例えば有名な皆さんご存知のバッハっていう作曲家いるじゃないですか、うんうんうん、
はいはい、
バッハはあの今から300年近く前に活躍した作曲家なんですけれども、
はい、
当時は今みたいに録音の技術もないので、あのどんな素晴らしい音楽を想像しても、うん、それはこう音で残すことができないんですね、
うんうんうん、
であのその音楽を紙の楽譜に書き起こして現代の私たちに残してくださっているんですけど、あのその楽譜にはやっぱりこう彼らからの熱いメッセージがすごくたくさんこう記号によって記されているんですよ、
はあ、そういう考えか、手紙か、はあ、楽譜イコール手紙、なんか素敵、
いやありがとうございます、ですので、あの私が楽譜を読むときにはいつもその楽譜の向こうに作曲家の頭の中で鳴っていた音楽があるんだなっていうことを意識しながら読むようにしているんです。
あ、なるほど、
はい、あのちょっと具体的に言いますと、
はいはい、
例えばアクセントという記号、
うん、
あのこれググるとその音を特に強くっていう意味が出てくるんですが、うんうん、あの実はこのアクセントという記号一つだけでも作曲家は何か他の意味を込めて書いているかもしれないんですよ。
へー、
はいはい、
例えば、
例えばこうその音を特別大切に弾いてほしいからかもしれないし、
うん、
あと中にはこう少し手ヌート気味で弾くときにアクセントの記号を用いて書く作曲家もいますし、
うんうん、
あとはこう何か声部が二声部になっていて、やっぱりこう片方の声部際立たせたいっていうときにアクセントを書くこともあるし、あのもう本当に今お話しした通り、そのアクセント一つとってもいろんなこう解釈が考えられるんですね。
うわ
ー、はい、なのでこう音楽の流れの文脈などをこう頼りにしながら、
はい、
作曲家が何のためにその記号を書いたのかなっていうのを自分なりに読み取って演奏に生かしていくことが、クラシック音楽の楽しみでもありながら、また解釈というものにつながってくると思っているんです。人によってこう読み方とか解釈は違う部分も 絶対出てくる分野なので、うん、10人演奏家がいたらもう10通りの解釈があって10通りの演奏が生まれると言ってももう全然おかしくないような、うんうん、世界がこうクラシックの世界であり、またいろんな演奏家の演奏を聞き比べるじゃないですけど、はい、楽しむことができるクラシック音楽の魅力の一つじゃないかなと思います。
なんか懐かしい感じがします。すごく
クラシックでもそういう世界ですよね。
そうですね、やっぱりこう演奏家の方はやっぱりそのスコア、楽譜にね書かれている内容、作曲家の意図をやっぱりどれだけ読み取って演奏するかっていうところにやっぱり、やっぱ尽力するというか、で私は作曲家なので、うん、まあスコア楽譜を書いてお渡しするときに、うん、極力その演奏家の方がパッと見てちゃんと意思疎通ができるようにっていうのはすごく意識はしているんですよね、はい、ちょっと今もうなんかトークテーマのように楽譜の話をしてきてしまったので、もうこの流れで、トークテーマとはもうこの楽譜の、
はい
はい、私は作る側で、はい、それを受け取る側の、
はい、
ね、小雨ちゃんの、お話、作り手と受け手の話をちょっとここからもうちょっとしようと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます、
はい、まあ、私実は作曲家なんですけど楽譜を、書くのが実はすごく苦手で、もうそれこそ私の頭の中で鳴っているものそのままもうなんか USB でぐさってやってそのままアウトプットできたらいいのにとかって、
なるほどなるほど、
早く22世紀ぐらいのなんか技術来ないかな。
そうですよね。でも楽譜に直すのってすごい私演奏家の側からすると難しそうだなって、やっぱり全部直しきれないんじゃないのかなとか思ったり、
そうですね、
難しそうだなって思うんですけど、具体的になんかこうここが難しいってあったりされるんですか？
でもね、やっぱり自分の中ではここのニュアンスは、例えば強弱一つにしても、うん、フォルテとメゾフォルテの間ぐらいなんだけどなとかっていうところを、でもそこの間の具体的な指示ってうまくできない。
はいはい、そうですよね。
でだんだんだんだん日本語が多くなってくるんですよ。
なるほど。
なんで私の譜面は特にクラシックピアニストの方にお渡しする譜面は日本語がかなり多いです。
もう音楽用語みたいな感じで、それこそ書くっていう感じ、伝え切れないからってことですよね。
そうですね、もうこうしてくださいっていうのを、うん、極力その譜面の中で9割は分かってもらえるように、あとの1割は演奏家の方の、うん、解釈をやっぱりそこは演奏家の方のやっぱり独自性も入れていただいて初めて完成する音楽だと思っているので、
うんうん、そうですよね。
そうそうそうそう、なのでなんかそこの余白は存在させるべきだなって思っているので、うん、でもやっぱり演奏する側は新曲だったりするので、
うんうんうん、
なんじゃこの曲みたいな風なわけのわからない譜面を渡すのはやっぱりダメだなとは思っていて、なのでものすごい書き込みが増えるんです。でもね、意外とその中で、うん、そういう解釈もあるかっていう新しい発見もやっぱり作り手側もあるんですよね。そういう風に運んでも面白いなみたいなのはあったりするので、うんうん、
はいはい、
それはそれで、楽譜を介してのなんか一個こうなんか受け手のその自由度に委ねた結果のなんかすごい面白い結果っていう、
なるほど、
うん、っていうところですごい、作曲家の方はそれを楽しむぐらいのゆとりを持ってやっぱり曲は生み出していけばいいんじゃないかなと私は思ってます。
すごい、なんか楽譜の話すごい面白い。いろいろなんか私はもう演奏家からの視点しか知らないので、作曲されるもう本当朝日早朝の視点から聞けるの本当嬉しいです。
いやいやいやいや、いや、まだまだね喋り足りないんですけれども、次のコーナーにそろそろ参りたいと思います。アサピの無茶振りコーナーで、あれ、小雨ちゃんがもうピアノのところにいる。
Thank you.
小雨ちゃん私無茶振りをしようと思っていたとこなんですけど
すいません、いつもあさぴさん無茶振りもされているので今日はちょっと私から無茶振り返しということでもう引いちゃいました。ごめんなさい
いやでも今のはどんな曲だった感じですか？
今のはクラシックにまつわる作曲家や演奏家がちょっと即興で演奏したものの、はい、一部をちょっと取り出しながら弾いてみました、はい、まず最初に演奏したものは歴史的にも有名な女流ピアニストであるクララ・シューマンの前奏曲というものでして、クララがコンサートの間の即興演奏の時によく演奏していたと言われているものです。そうなんです。で続いて演奏したのがバッハのトッカータ作品911というもので、実はバッハは即興演奏の名手だったんですね、で結構この出だしの部分がとても即興的でかっこいいなと思うので、はい、含ませていただきました。
わお、
はい、それで最後に演奏したのはイエスのキーボード奏者であるリック・ウェイクマンのキーボードのこうソロの部分なんですけれども、はい、結構リック・ウェイクマンクラシックを題材にした作品も多数こう発表されているのでちょっと今日含ませていただきました。
わお、びっくりした、はい、なんかね普段皆さんが知らないような、ね、珍しい曲をたくさん。
そうなんです、はい、このクララ・シューマンのも録音がほぼないって言われているもので、でもねクララが即興でやっていたものではい、なのでちょっと今日弾かせていただきました。
ありがとうございます、
はい、
じゃあもう一つ目玉のコーナーがありまして、ゲストの方に、フレーズをつないでいただいてリレー作曲をするというコーナーがあるんですけれども、普段はクラシックピアニストの小雨ちゃんにこの作曲を依頼するのは大丈夫なのかなと思ってちょっとドキドキしながら、はい、お願いしたんですけれども、
はい、
いけますか？
頑張ってみます。
ありがとうございます。なんかちょっと聞き覚えのあるメロディーが
実はバッハのインベンションの第1番をちょっとこう含ませてみました。
素敵です。クラシックにこだわっていただいてありがとうございます。
いえいえ、もう私本当にあさぴさんのラジオ第1回の放送の時にこうピアニストたちを線で結んでもっとピアノの世界盛り上げたいっていう風にお話しされていて、
はい、
すごく素敵だなと思って、でピアノの世界が盛り上がっていく第一歩にこのあさぴさんのラジオがなったらいいなと思って、私が初めてバッハを習った時に弾いたのがこのインベンションだったので、はい、ちょっとそのフレーズを、はい、
忍
ばせて、はい、見ました。
ありがとうございます。もうねクラシックの曲が本当にたくさんたくさん小雨ちゃんのチャンネルに上がってるんですけれども、これからもいっぱい YouTube はやっぱりクラシックの曲が上がっていく感じですかね。
はい、そうなんです。クラシック の動画も上げながら、そうじゃない動画も、まあ、上げていくかもしれないです。先ほどちょっとお話ししたこうクラシックの概念を元にした動画作りをするのが私 の動画こうチャンネルをやっていく上でのちょっとポリシーでして、
はい、
やっぱりこうクラシックってどうしてもこう昔のものでしょうって思われてしまいがちなんですけれども、バッハやモーツァルトにとっては新しい音楽だったと思うので、クラシックの伝統などを重んじながらそれをこう自分の中で消化して何か新しい形でこう皆さんに発信できたらなと思っています。私の動画を見てこれは新しい、クラシックもなかなかかっこいいじゃんって思ってもらえるような動画作りをして、もっとこうクラシックがたくさん皆さんに聞かれるようになるといいかなって思います。
わかりました。皆さんぜひ小雨ちゃんのチャンネル YouTube チャンネルをご覧いただけたらと思います。
ぜひ見てください。
さあ この曲が流れてきたということはもう次回のゲスト発表と最後のご挨拶のお時間です。それでは次回5月18日は飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進止まるところを知らずのピアニスト宮健をお呼びしようと思っております。もう宮健って言っちゃったけどねあのすごい仲が良くて私の本当今大親友の一人でもあるんですけれども、ちゃんとここで宮健さんって言っとかないとダメですね。はい、実はプロのトロンボン奏者でもある彼はオーケストラや吹奏楽の公演でね、西へ東へと旅をしながらそこにあるストリートピアノを演奏してらっしゃるんですよね。彼のアレンジはピアノソロでありながら原曲の華やかさを損なわないプレーで人々を釘付けにするので、来週はねそこら辺もいろいろ掘り下げたいと思っております。メッセージは番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。メールアドレスは radiostar@musicbird.co.jp までお寄せください。なおこの番組は収録にてお送りしておりますので、公式ツイッターでメッセージやゲストアーティストとのお題などを放送よりも早い段階で募集しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。そしてこの放送はこの後水曜日の18時に公式ページからダウンロード配信されますので、http://radiostar.tokyo からぜひダウンロードしてください。またこのラジオは私の YouTube チャンネル朝ピチャンネルと連動しております。放送前に彼との動画がアップされますので、そちらをご覧いただいて予習をしていただいてからこのラジオをお聞きいただくと楽しさが倍増すること間違いなしです。ですのでぜひ YouTube の方もチェックよろしくお願いいたします。今日は小雨さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様また来週5月11日の夜25時にお会いいたしましょう。バイバイ。